FM 範囲昼ラジ静岡情報館、金曜日をお送りしています。最後は人にぞっこんのコーナーです。静岡市の、ちょうど葵区、ずっと自然豊かな方向を目指して、山の方向を目指して行っていただきました。浅畑遊水地があります。とても広いところですよね。で、周りには大きな病院もあるし、施設もあるし、学校もあるし、もちろん古くからの方たちが大勢住んでいるところでもあったりします。そこに集まってきて、みんなでその素晴らしい遊水地の自然を守り、また活用し、そしてそのことによってで、遊水地という名前の通り、大きな水が出た時に水をたたえて人々の暮らしを侵さないような場所にするという、そんな役目をしっかり守れるような、準備もしてくれています。今日はそのベーテル浅畑のお仲間の中から、浅畑ウェットランドクラブ、おなじみになってきましたね、松浦隆さんにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
松浦さん、
はい。
浅畑遊水地のお正月はどんなでしたでしょうね。
結構ね、あれが、どんどん野球をやったんですよ。
ね
え。それがでものすごく人がたくさん集まりまして、すごい賑やかだったんですけどね。
よかったですね。いつもだったらでも、こう、ちょっと日陰になっているところって氷張ったりも多いでしょうけど、今年はどうです？
今年は全然そんな寒くないんで、そういうことは全然なかったですよね。
なんかちょっと前なんかは、それこそこう、はい、上を渡れるくらいの氷が張るんだっていうような話も聞いたことあったんですけどね、狭いところだと。
僕が行ってからそんなことは
ないですか。ない、はい、もうあったかいってことですね。
うん、そうですね。
はい。で、はい、浅畑ウェットランドクラブの皆さんはいろんな観察会をやったりとか、たくさんの活動も続けてくださってるんですけども、夏で言うとね、またオニバスが有名で、
はい、そうです
ね、これもいつもやってくださってますよね。
はい。はい、うん、ただ今年はね、あんまりオニバスがね、うん、元気がなかったんですよ。
去年の
今年、うん、そう、8月自分ね、うん、観察会やったんですけどな、うん、で、一番困ってるのは第一航空にずっとオニバスがあったんですけども、はい、今年はもう全然発芽も何もしないんで。困ってるんですけどね。
本当ですね。一年草ですもんね。
一年草です。はい。
どこにどう行っちゃったんでしょうね。
やっぱりまず水があんまり流れていかなくて攪拌されないっていうことがありますけどもね。
ああ、この地の中に泥の中に落ちているから、ちょっと攪拌されないと種が出てこない。
はい。
うん。
そういう面でいくと、やっぱりヘドロも溜まってますし、水の出入りがあんまりないんで、やっぱり発芽がしにくいのかなっていうことで、もう第一航空では全然ね、見ることができなくなったので、
あららら、
大変だな、どうやってこれからね、それを管理して保全していくのかなっていうことなんですよ。
ほん
で、
せっかくなんかね、復活かっていうところに来ましたのにね、
で、三航空の方にね、土を持って、種が入ってる土を持ってってやったもんですから、そこでも、去年あたりは、おととしですか、おととしはものすごい、
綺麗に出てましたよね。
すごい出てました。うん、でもやっぱり、去年はですね、やっぱり天候の関係かどうかわかりませんけども、あんまり良くないんです。なかったんですよ。
難しいんだ。
で、やっぱり葉の大きさもね、小さいし、数も少なかったんでね、果たして来年一年草で、今年ですか。ねえ、なんか発芽して出てきてくれるのかなっていう、みんなでどうすればいいのって盛んに話してるところです。
心配ですね。まあこれは自然のご機嫌を待つしかないですもんね。人間にはどうしようもない。
うん、特にそれを見せるためにね、やってるわけじゃないもんですから、あくまでも僕たちのオニバスは自然を面でやってるんですもんですからね、自然相手にやってることなもんですから、オニバスも他のとこ行きますと、やっぱり見せるためにやってるとこも結構あるんですよ。
植えちゃってるような感じですか。
毎年ちゃんとそういうふうにね、管理してるとか、愛知県のね、お台公園ではね、そういうふうにね、毎年雪を干してきれいにやってましたら、ね、この前見に行ってきたんですけどね、やっぱりそういうふうにしないと、やっぱり維持管理でうまくオニバスが、まあ、持っていけないのかな、管理していけないのかなっていう話でした。
どうなんですかね。今富士の国地球環境史ミュージアムの中庭のところに、
はい、
浅畑遊水地からいくつかお花を持って行って、はい、こんな風になりますよっていう、まあ、小さな、ね、遊水地ができてますけど、
はい、あそこのオニバスもね、去年はやっぱりほんの小さくしてね、大きくならなかったですね。
はあ、やっぱあるんでしょうね、自然のことだから。
そうそうそう
いい時と悪い時と、うん、
だからその辺はただ一年草なもんですから、うまく種がね発芽しないとどうしてもね、
そうですね、
維持できないのと
次がなくなっちゃいますもんね。
ただずっと眠っててくれるもんですから、
う
ん、
あ種はね、
そう、
うん、
だからある時点でねうまくね撹乱されると、うんうん、突然芽が
また出てきて
出てくる可能性があるもんですからね。
去年の気候が嫌いだったんですね、きっとね。
そうですね、
嫌だったんですね、うん、
特に7月はあの雨が多くて、うん、日照りがあんまり少なくなかったもんですからその辺にやっぱりオニバスに影響してんのかなと思ってます。
これはね、せっかくあの素敵な風景をね、なんとかまたと思いますけど、じゃあオニバスの気持ちが気候に合ってくるようにお祈りしますかね。水葵の方はどうでした？
逆に水葵の方がですね、うん、近年になくね、すごい綺麗でね、たくさん咲いたんですよ。
よかったですね。
それはものすごい良かったんで、その周りにちょっと近くにね、彼岸花もあるもんですから、
はい、
その彼岸花とちょうどね、色合いが、
青と赤と、
ええ、うん、そういう感じでものすごい綺麗だったんですけど、ね、こんな感じで、
あ、今日写真持ってきていただいた、一面の赤い彼岸花の向こうに、あ、すごい青い、それこそ絨毯みたいに、こんな出ましたか。
ええ、今年は、ね、去年はそれでね、うん、結局水葵と彼岸花はすごい
良かったですね。
良かったんですけどね、
ええ、そうか、夏それでぐーっと暑くなってで9月にも行ったからですかね。まあ分かんないですね、もうね。
みんな今年は水が多いがね、すごいね、綺麗だねって、近年なく綺麗だねって盛んに観察会をやった時もそんな話してたんですけどね、
だからといって今年はどうか分かんないですからね、
そう、
それが自然との付き合い方ですからね。でその中でですね、トピックとしましては、静岡市でもその絶滅危惧種でありますのに非常にありがたいことに見ることができるというカヤネズミ、日本最小のネズミ、
はい、
で言ってみたら不運なネズミ何も害獣じゃなかったのに間違えられていたっていうようなね、はい、ネズミちゃんの巣があるから住んでるってことですよね、これ。
そういうことです、ね、はいはい、住んでます、はい。
でこのカヤネズミの暮らしを学んだり、巣を見つけるという作業もやってくださってるんですけど、
はい、
ちょうど私、見ました、国営放送某国営放送で、動物不動産鑑定みたいな番組が始まって、
ね、はいはいはい、
1回目がカヤネズミちゃんでした。
そう、一番最初にやってました
ね、私も朝畑遊水地で初めて自然観察会でこれがそうだよって言われて、足の長い背の高い私たちが隠れちゃうような足の中に入っていって、そのどこにあるかと思ったら本当にこの目の高さくらいの高いところにあるんですよね、砂。
そうです、大体そうですね、はい。
でその辺にある草をこう足して編み込んで編み込んで、
そうですね、自分の歯とですね、手足でね、それをうまく編み込んで巣を作ります。
で私どうやって
ええ、
言ってみたらこの細い風で倒れちゃうような、
ええ、
あの葉っぱ、ゆらゆら揺れている、ススキだカヤだ、ああいう感じのところに、どうやってあれがくっついたまま平気なのかなって思ってたんですよ、そしたら、
この前テレビでもやってましたけど、結局揺れてもねちゃんと対応できるようにね、反対にそういうふうにうまく組み込んでいってるもんでね、それ作ってますから、
生きたものをそのままあちこちから 3,4 本集めてきて、そこで丸めて、さらに上にもちゃんと伸びて、
そう
ごまかせるようにって、あれすごい能力ですよね
そうですね、
信じられない思ってみたんですけど、カヤネズミっていうからカヤを使うっていう言い方でいいんですか？
そうです。ですが、カヤっていうのはね、称していろんなものを称してカヤと言うんですけども、
あ、カヤって植物があるわけじゃないん
です。そうです。カヤっていうのはススキ、
はい、
でヨシ、とオニ、この三種類を称してカヤと言います。
ああ、じゃあスースーした葉っぱの背の高いものっていう感じですかね。
はい。それでその中でもね、スズキはだいたいあんまり湿地がないところですね、水分がなくても他のところで咲きます、育ちます。
あ、そうですよ、だって箱根も有名ですし、だ
い
た
い
山の中にあったりとか、
はい、
そうですよね、スズキって湿地じゃないですね、
湿地じゃないです。で反対にヨシとですね、オニは湿地なんですよ、湿地植物なんですよ、ですから琵琶湖のその水際にたくさんあるとかね、そういう感じでオニとヨシとがあります。
はい、
それを称してカヤと言います。
かやぶき屋根って言ったらどれ使うんですかね。
一応ほとんどススキがメインですけどもね。
そういうことなんですね。
で違いはどうしてもススキはですね、大きな株でバッと生えます。ヨシとオギは一本ずつスーッとスッとさ生えますので。
じゃあカヤネズミにとってはヨシやオギがベストです ね、
まあ、もっと柔らかい、一番柔らかい稲がね、一番いいんですけどね、そうそう、餌もあるもんですから、で昔はそのカヤネズミがね、米を食べるとか言って嫌われたんですけども、食べる量なんかほとんど微々たるもんですから、
害獣っていうほどじゃないみたいですね。
そう、それが害獣だって言われたんですけども、そんなことはもうないんでね、たまたまそういうことで今年去年ですか、たまたま稲の中にねカヤネズミが巣を作ってんの見ましたけど、
いましたか、これが住みやすいんですね、アサハというスイッチはね、あ、写真が、青々とした稲の中になんかくるくるっと葉っぱを丸めたようなものがちょうど中間くらいにね、あるんですけど、よく本当にあのままで立ってるなって思うんだけど上手に作ります。しかも一つじゃないんですってカヤネズミ、
結局ね最低二つ作ります。万が一の場合逃げる場所として、
あ、そうか、
で多くいけば3つか4つも作ることもあります。
別荘がいっぱいあって、
そう
ここがダメだな、
ですから、カヤネズミの巣を1箇所に1つ見つけると大体周りにもう1つあります。
はあ、危機管理できてますねカヤネズミ、ちょっと私たち見習わないといけないですね生き方を、
そういうふうなカヤネズミはね、
かわいいんだまた、で、相変わらずじゃあ朝畑遊水地にはカヤネズミちゃんたちが巣を作れるくらいの植物は確保できてるんですかね。
はい、それはあの完全にたくさんいろんなところにいますので、あの巣はちゃんと作って生活してますね。
数は減ってないみたいですか。
数もどうなんですかね、1年ぐらいしか行きませんので。
そんなに寿命が短いんですね、はい、
その間にね子育てがうまくいけば増えていきますし、なかなかその辺どんなふうに循環されていってるのかちょっとわからないですけど ね、
まあ、こっちの勝手で人間から見て可愛いから大事大事って言いますけど、まあ、それを食べるであろう蛇だったり鳥だったりもね、
そうそう
生きていかなきゃなんないわけですからね、でそのカヤネズミの暮らしを学ぼうという3回講座があって、3回目が明日なんですね。
そうです、そのためにカヤをね、のオギ、とヨシをね買って、そこで子どもたちが遊べるようにしてきてあります。
お、もう準備できてるんですね。
そう
明日は何時から何、どんなことをやるんでしょうか。
一応9時半からですね、11時半頃まで、で一応飼ったカヤでですね、自分たちのそのカヤネズミみたく巣を作ろうということで、
おー面白そう、
巣を作った、カヤを集めてね、それで巣を作って、その中に入って遊ぶと、そういうことを一番メインに考えてやろうってことになってますけどね。
どこでやりますか。
朝畑の緑地、朝畑緑地公園、
あの整備をしたところですね。
そう、あそこのところのね、かやばやがあるんですから、その場所でやる予定ですから、
あの子ども病院のところを目指していっていただければ分かりますかね。
朝畑緑地公園を見てもらえば一番いいと。緑地公園、
はい、
緑地公園です。
あっちが違う方ですね、はいはいはい、はい、
そちらの方でだいたい9時半集合ですけども、でちょうど駐車場がありまして、その近くに東屋があるんですけども、そこへ集合するようになってますけどもね、
じゃあ大勢行けば大丈夫ですね、今言ったようにその、整備をされてますので、ずっと県立こども病院の方から行っていただくとちょっと先の、
そうですね、
左手になりますので、相当数駐車場もありますから、安心して無料で行っていただいて、1回2回出てなくても大丈夫です、
ね、はい、大丈夫です。
巣は見つけることできたんですか。かなり
この前に6個ぐらい見つけましたけど、第2回の時に、結構でもまあまあ今年、去年よりは少なかった、去年は11個ぐらいだったんですけど、
半分になっちゃった、
6個ぐらいだった、
ね、あれちょっと心配ですけど、見つかんない上手なところにね、
あるかもしれませんから、
作ったって信じたいですね、そこはね、カヤネズミ、相当高度な知恵と技を使って巣を作るそうですけど、そんな様子も知ることができます。明日土曜日の9時半くらいに、
9時半からです。9時半に受付を開始します、
はい、お出かけになってみてください、引き用具とか飲み物とかそれぞれ自分で必要なものは
ね
準備してください、お天気がちょっと心配ですね。
天気が一番心配です今は、
ね、 どうしましょうか。
ちょっと今どうなるのか私もちょっとわからないんで、うん、明日になってみないと。
あ、そうですか。やるかやらないかっていうのはどこかでわかりますか。
ちょっと今何も連絡来てませんので。
ああ、わかんないですね。
ちょっとわかんないですね。
はい。はい、まあ行ってみていただいても。と思いますけどね。
雨が上がればいいんですけどね。
そうですね。まあ小雨くらいだったら、
うん、早く上がるかどうかが問題。
そうですね。そこですね。はい、はい、というわけで、カヤネズミの巣も一緒になって自分たちで作ることができて楽しい思いができそうです。その後、朝畑ウェットランドクラブ、いつもの野焼きがあるんですね。
はい。これは一応三高区の方の吉原っていうかね、うん、鬼原っていうか、そういうのをね、今年は20m×40m ぐらいを野焼きいたします。
あ、これ教授がどこかの教授が来てくださるんですか。
西広先生っていうね、今どこにいらっしゃるの、東邦大学のね、にいらっしゃったんだけど、ちょっとまだ移ったとかとおっしゃいましたので、うんうんうん、そこでそういうね、自然環境とかそういうものをやってらっしゃる専門の先生なんですけどね。
今でもカヤネズミが巣を作る話をしといて野焼きしちゃって大丈夫なんですか。
もう逃げ場所がたくさんありますので、周りからそこらへんでいても大丈夫です。
まあ、まあ、そうか、子育てはもう終わってるから、大丈夫ってことですか。
はい、
はい、よかったです、安心しました。野焼き自体もこれは、自然を守るために必要なんですね。
自然守るっていうか、あくまでも研究っていうんですかね、うん、そのどのようなね、結局よって、目的はのは、その焼いた後もね、どんな植物が、ね、どんなふうに生えてくるかを調べることが一番目的なんですよ。
どうなんですか、ここのとこやってみて。
なかなかわからないんですけどね。
難しい、
うん、難しいですね。
まあ、外来植物もひどく多くなったりなんかしてるので、いろんな、一回元に戻してしまったところから在来種が出てきてくれればっていう思惑なんですね。
そうです、日光の、ね、太陽の光がうまく当たることによってね、どんなね、寝てむってた植物がうまく成長してくれるかなっていうことでやってるんですけどね、なかなかね、その思うような植物が出てきてくれないもんですから。
これもやはり自然相手ですからね。そう勝手にはいかないってことですね。
で、ね、去年もやったんですけど、去年はちょっとね、大騒動になったんですよ。あまりにも煙がすごかったもんですから、他の人が全部消防署へね、火事だって連絡したんですよ。
周りの方が、
そうすると消防車が、万さかと来まして、
はい、えらい騒動でしたね。
そう、
でも届け、もちろん出してやってらっしゃるんでしょ。
もちろん届けやって出してやってたんですけども、周りからそういうふうに言われると、どうしても消防車は行かなきゃいけないんだった。
なるほど、
そういう決まりがあるもんですから、バンバカサレンが鳴ってバンバカ来ました。
まあ今年は、2月8日の予定で、第3校区で野焼きしますので、ぜひそれはじゃあ覚えておいていただいて、
見に来ていただければ非常に楽しい。
見に来てもいいんですね。
はい、それも結構で、今年はもう最初から消防自動車を置いてきました。
はい、安心して見てくださいということですね。
そういうことでやりますので、
はい、まあ、その後2月の下旬になるとまた河津桜が咲く頃に、もう今年早く咲いちゃうかも、ね、
で
この桜祭りもあったりしますし、ルクルでやるサイエンスピクニックに参加して、今のそのカヤネズミについてね、いろいろやるというような活動も3月にはあるようですから、いっぱいありますけど、まずは明日土曜日、ぜひ皆さん足を運んでみてください。朝方ウェットランドクラブの松浦隆さん、どうもありがとうございました。